6ページから7ページ、若者が生き生きと活躍する社会へ。4月から成年年齢が18歳に引き下げ、令和4年4月より民法の定める成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が施行されます。成年年齢を引き下げる目的やその影響、注意点などをお知らせします。なぜ今18歳に。近年選挙権年齢が18歳に引き下げられるなど、18歳、19歳の人にも国政上の重要な事項の判断に参加してもらうための政策が進められています。こうした中、市民生活に関する基本法である民法においても成年年齢が引き下げられることになりました。また女性の婚姻開始年齢についても見直され、現在の男性18歳、女性16歳から男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととなります。民法上の成年年齢とは、民法が定める成年年齢には一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。このため未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は後から取り消すことができます。また父母は未成年者の看護及び教育をする義務があります。今回の改正ではそれらの年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなります。成年年齢の引き下げに伴う年齢要件の変更など、新たに18歳からできるようになること、5項目あります。1、各種契約手続き、携帯電話の購入、アパートなどの賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンを組んでの自動車の購入など。2、住む場所、進学や就職などの進路決定。3、10年有効のパスポートの取得。4、性別の取り扱いの変更の審判。5、公認会計士、司法書士などの各種資格の取得など。従来通り20歳にならなければできないこと、2項目あります。1、飲酒、喫煙。2、公営競技の投票権の購入、競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争。ただし健康面への影響や非行防止、青少年保護の観点から従来の年齢要件が維持されます。成年年齢の引き下げを狙った悪徳商法や詐欺にご注意。こんなトラブルに注意。3項目あります。1、定期購入。事例、動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回目の商品発送連絡があり、4ヶ月分まとめて4万円の請求があった。注意、契約内容、解約方法をしっかり確認しましょう。証拠を残すために事業者に連絡した記録を残しましょう。2、美容医療。事例、美容外科クリニックで施術を受けたが顔全体が内出血を起こし腫れが引かず生活に支障が出た。注意、使用した薬などがどのようなものか自分でも説明できるよう確認しましょう。効果だけでなくリスクや副作用などについても知り、納得した上で選択しましょう。3、儲け話、情報商材、マルチ商法、暗号資産など。事例1、先輩の知り合いに簡単に儲かると誘われてホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した90万円の情報商材を契約したが全く儲からない。その後友人を誘えばボーナスが入ると言われた。事例2、マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対に儲かると言われて投資したが出金できなくなった。注意、怪しい話ははっきり断りましょう。投資には必ずリスクがあります。価格が変動し損をする場合があります。 クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約をしない。被害者の立場から加害者の立場になり、友人を失うことも。暗号資産で投資をする場合は、取引先の業者が無登録の暗号資産交換業者などではないか確認しましょう。消費者トラブルの相談は、消費者ホットライン188、いやや。消費者ホットラインは全国共通の電話番号で、最寄りの消費生活相談窓口につながります。超消費生活相談コーナー。相談日月曜日は日生住民センター、電話 766-1421。水曜日と金曜日は町役場、電話 766-111 で、いずれも午前10時から正午までと午後1時から4時まで。気軽にご相談ください。ユリアンレトリバーが消費者トラブルなどをラップで啓発。お笑い芸人のユリアンレトリバーさんが若者向けに契約時の注意点や消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合の対処法などをラップで解説しています。ぜひご覧ください。成年年齢、大人になる君へのメッセージ。 QR コードあり。詐欺被害、お金と契約と友達と。 QR コードあり。なお、詳細は消費者庁ホームページ。 QR コードあり。8ページから9ページ、新型コロナ関連情報。兵庫県新規感染症患者数の推移。令和4年1月1日、兵庫県内新規感染症患者数19人から急増し、1月21日には兵庫県内過去最高、新規感染症患者数2940人になりました。感染症患者数が急速に拡大。1月以降、新型コロナウイルス感染の第6波が急拡大し、1月21日には兵庫県で過去最高となる1日あたり2940人の新規感染症患者数を記録しました。1月22日現在、本庁でもオミクロン株の疑いのある感染症患者が確認されるなど、その数は拡大傾向となっています。感染拡大を早期に食い止め、医療逼迫を防ぐためにも、一人一人が現状を十分に認識した上で、人流の抑制、より一層の感染対策の徹底をお願いします。なお、県内の感染症患者の状況は、県ホームページ新型コロナウイルスの検査陽性者の状況を引用しました。基本的な感染対策の徹底を。感染拡大を防ぐために、一人一人が基本的な感染対策を確認し徹底しましょう。外出自粛など、3密の回避、マスク着用、手洗い、換気など基本的な感染対策の徹底。発熱などの症状がある場合は帰省、旅行などを自粛。まん延防止等重点措置区域をはじめ、感染拡大地域への不要不急の移動は極力控える。外出時には混雑している場所や時間を避けて少人数での行動。感染対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店などの利用を控える。事業所の皆様へお願い。職場クラスター防止のための従業員への感染対策の徹底。在宅勤務、テレワークなどの推進。5歳から11歳のワクチン接種は3月から開始。5歳から11歳の子どもを対象としたワクチン接種は当初2月からを予定していましたが、小児用ワクチンの薬事承認が1月21日となったため、接種開始は3月からとなる見込みです。詳細が決まり次第、庁ホームページや広報稲川などでお知らせします。庁ホームページで新型コロナ関連情報を随時配信中。庁のワクチン集団接種、公共施設の開館・休館、住民事業者などへの支援は追加変更があれば 町ホームページなどで随時お知らせしています。町ホームページのトップページ防災に関する大事なお知らせより新型コロナウイルス関連情報を確認ください。 QR コードあり。新型コロナワクチン3回目接種のお知らせ。接種券を順次送付します。対象、追加接種のご案内発送時期、接種時期、予約方法を順に読みます。1、18歳以上の人で6月15日から8月31日に2回目のワクチン接種をした人、1月中に発送済み。なお、接種券がお手元に届いてない人は超新型コロナワクチンコールセンターへ連絡ください。2月1日より、送付する接種券にはあらかじめ3回目接種の予約日時を記載した予約確認表を同封していますのでご確認ください。日程の変更を希望される人、町の集団接種会場で接種されない人、接種を希望されない人は町新型コロナワクチンコールセンターへ連絡してください。 2、18歳以上の人で9月1日以降に2回目のワクチン接種をした人、2月中旬から3月中に順次発送、3月1日から3回目接種を希望する人はウェブまたは超新型コロナワクチンコールセンターで予約してください。ワクチンの接種間隔のご確認を。2月末までに新型コロナウイルスワクチンの3回目接種をする場合は、2回目接種から以下の間隔を空けて接種することができます。対象、医療従事者、高齢者施設などの入所者、通所サービス事業所の利用者、従業員、病院、有償診療所の入院患者は6ヶ月以上の接種間隔、65歳以上の高齢者は7ヶ月以上の接種間隔、その他の人は8ヶ月以上の接種間隔。モデルナ社製ワクチン接種はさらに1ヶ月前倒し接種を受け付け、接種体制などに余裕があるため、モデルナ社製ワクチンについて2月1日接種分より前倒し接種を進めます。なお、ファイザー社製ワクチンの接種開始は3月1日からとなります。対象、65歳以上の高齢者、高齢者施設等従事者は2回目接種から6ヶ月以上経過、その他の人は2回目接種から7ヶ月以上経過。集団接種会場の予約前倒し方法。お手元に町から送付の新型コロナウイルスワクチン接種のご案内を準備し、電話またはインターネットで手続きしてください。接種日、ファイザー社製ワクチンは3月1日から4月末の火曜日から金曜日の午後、モデルナ社製ワクチンは2月1日と8日、2月20日から5月末の日曜日の午後、ところ日生中央サピエ2階、予約問い合わせ、超新型コロナワクチンコールセンター、電話0570-00-4567、ただし土曜日日曜日祝日を含む毎日午前9時から午後7時まで、インターネット予約、パソコン、スマートフォンよりウェブ予約システム、メールアドレス https://jump.mrso.jp/283011/ へアクセス。なお、24時間受付。 QR コードあり。町の集団接種会場は日生中央サピエ2階です。従来は文化体育館で集団接種を実施していましたが、現在日生中央サピエ2階にて接種を行っています。集団接種会場にてワクチン接種の場合は間違いのないようお越しください。 接種会場に車でお越しいただく場合は、日生中央サピエ3階屋上駐車場に停車すると、人との接触を最小限に接種会場に向かうことができます。日生中央サピエへのアクセス。日生中央駅。日生中央サピエ松尾台1丁目 2-1。 なお、ワクチン接種会場は2階北側、駐車場側、出入り口付近。以上、問い合わせ。新型コロナウイルス対策室、電話 767-1207。
10ページから11ページ。感染リスク軽減のために確定申告は電子・郵送で、毎年1月から12月までの1年間に生じた所得金額に対して所得税・復興特別所得税が発生します。確定申告はその金額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を清算する手続きです。確定申告が必要な人、4項目あります。1、給与の年間収入が2000万円を超える人。2、給与を1箇所から受けていて、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人。3、公的年金などの収入金額の合計が400万円を超える人。4、公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円を超える人など。確定申告で所得税が還付されるのはどんな場合？雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除、ふるさと納税をして寄付金控除の適用を受ける場合など。ただし、医療費控除の提出書類については、医療費の領収書の添付、提示は不要で、医療費控除の明細書の添付が必要です。超県民税の申告も同様。確定申告は電子または郵送で、確定申告会場では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、収容人数を大きく減少させており、相当の時間お待たせする場合があります。できる限りご自宅から申告できる e-tax や郵送での提出をお願いします。確定申告書は自宅で国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーなどで作成の上、インターネットで送信するか、印刷して郵送で提出すると便利です。税務署で発行された ID パスワードがあれば、自宅のパソコンやスマホから申告できるようになっていますので、ぜひご利用ください。確定申告書等作成コーナーは、国税庁ホームページに掲載されています。QR コードあり。確定申告受付会場。今年はアステ川西での受付はありません。確定申告の相談、受付は伊丹税務署と SR ビル伊丹で行います。アステ川西での確定申告書の受付はありませんので、ご注意ください。申告相談、受付。時、1、2月15日火曜日まで。2、2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、いずれも午前9時から午後4時まで。なお、同日祝日を除く。2月20日27日は開設。ところ、1、伊丹税務署。2、SR ビル伊丹1階。伊丹市中央 3-1-17。内容。所得税、消費税、個人事業者、贈与税の申告相談、受付など、その他、混雑緩和のため、申告会場の入場には、会場での当日配布、または LINE を通じたオンラインで事前発行する入場整理券が必要です。 国税庁 LINE 公式アカウントに記載されています。QR コードあり。なお、当日来場多数の場合は、後日の来場をお願いする場合があります。1、2月16日から3月15日は、伊丹税務署庁舎内に確定申告会場を設けていません。2、今年は川西市に申告書受付会場を設けていません。3、会場専用の駐車場及び駐輪場はありません。4、会場内に筆記用具などは用意していないため、持参をお願いします。申告書の預かり、用紙の配布。時、2月10日木曜日から3月9日水曜日の役場開帳日、時間内。ところ、町役場税務課。その他、1、用紙の配布は2月1日から日生住民センター及びフラットムッセでも行いますが、申告書の預かりはできません。2、税務課に預ける場合は封をせずお持ちください。3、税務課で申告書を預かった場合、還付などの手続きが遅くなりますので、お急ぎの人は伊丹税務署へ直接提出してください。町県民税の申告。次に当てはまる人は、町県民税の申告が必要ですが、所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は不要です。昨年に町県民税の申告をした人のうち、必要と思われる人には、2月上旬頃に申告書を送付します。なお、感染症対策として、できる限り郵送での提出をお願いします。令和4年1月1日現在、町内に居住する人、5項目あります。1、令和3年中に、給与、年金所得以外の所得があった人、なお、確定申告の申告義務がない人でも、町県民税の申告が必要な場合あり。2、令和3年中に給与所得がある人で、勤務先から町へ給与支払い報告書、源泉徴収票が提出されていない人。3、令和3年中に退職し、年末調整をしていない人。4、公的年金受給者で、社会保険料、医療費控除などを受けようとする人。5、国民健康保険加入者、国民年金の減免申請者、後期高齢者医療制度加入者、町県民税の課税、所得、証明書が必要な人、奨学金、公営住宅の入居、健康保険の扶養確認、融資など。令和4年1月1日現在、町外に住んでいる人、町内に事業所や家屋敷がある人、上場株式の町県民税の課税方式の選択、確定申告書の2票で、特定配当と特定株式と譲渡所得の全部を申告不要とした場合、税務課へ申告不要の申請は不要ですが、一部のみ申告不要とする場合は、申請が必要です。非上場株式の配当等は申告不要を選択できません。申告用紙の配布、提出。申告用紙の配布、税務課、日生住民センター、フラットムッセ。提出、3月15日までに税務課。なお、日生住民センター、フラットムッセでは、作成済みの申告書のみ受け付けます。以上問い合わせ、所得税、贈与税、消費税は伊丹税務署、電話 779-6121、町県民税は税務課、電話 766-8702。